はい、皆さんこんにちは。
Hello everyone、
今日メッセージの前に
Before the message、
キッズの皆さんを祝福のお祈りをしたいと思いますので、どうぞ前へ出てきてください。
We'd like to pray a blessing on the kids, so please kids all come forward.
よいしょ。はい、今日もたくさんいらっしゃいますね。はい、この辺り前の方に、はい、今日も皆さん一緒にワーシップ賛美できました。
You joined us with worship just now.
みんなが賛美しているのを見て本当にお
じさん嬉しかったです。 We're so happy that you were with us.
これからですね、皆さん下で、聖書の学びを皆さん一緒にするわけですけれども、
After this, you go downstairs to learn about the Bible.
今日はダビデさんのお話を聞くというふうに聞いていますが、
Today you get to hear about David.
ダビデさん知ってますか？
Do you know David?
よく知ってます。大きな人を戦ったゴリアテ。
He fought a big person and you know the name.
ダビデさんのことを今日また一緒に勉強しますので、これから下におりますけども、その前にお祈りします。
Let's pray.
ではお祈りしましょう、okay. 天のお父さん、
Dear Heavenly Father,
今日もこの皆さんをこのところへと送ってくださったことを感謝します。
Thank you that we can all be here today.
今からそれぞれ分かれて聖書からまた学びをしますけれども、
The kids are going downstairs now.
同じ主が同時に祝福の導きをよろしくお願いします。
Lord, we ask you to bless the downstairs and the upstairs at the same time.
聖霊の助けによって深く理解ができるように助けてください。
Holy Spirit, help us all understand you more.
そして一人一人の助けとなりますように。
Each and every one of us that we can know God.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
Amen. それでは行ってらっしゃい。
バイバイ。
終わり。こうイントロ省略の。結構いらっしゃいましたね、今日もね。
Lots of people here today. Welcome.
それでは今から大人の学びをしたいと思います。
Let's study the Bible now.
エピソのですね、学びが続いています。
We're learning from Ephesians.
今日は3回目となりますけども。
Today is our third time.
今日はエペソの1章の15節から23節です。
Ephesians 1:15-17:23。
はい、皆さんメッセージノートをお持ちですか？
Do you have your message notes?
それではですね、まず日本語だけで聖書の箇所をお読みしたいと思います。
We'll be reading the passage in Japanese only. English speakers, please follow along.
今日のタイトルは神様を知るための祈り、
Praying to know God,
心の目を開いてくださいです。
That the eyes of our hearts may be open.
ではお読みしますね。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また 神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足のもとに従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。はい、今日の箇所はですね、パウロの祈りなんですけども、
In today's passage, we're looking at Paul's prayer.
このクリスチャンが神様の霊的祝福を理解することができますようにと祈っています。
Paul prays that we can truly know as Christians what we have.
そして、まず一つ目のお祈りですね、神様を知ることができるようにと祈りましたけれども、神様を個人的に知ると人生は変わり、私たちの歩みはしっかりとしたものとなります。しかし私たちの問題は、神様ご自身を知ることよりも自分の行いに注目してしまうことです。
The problem is that we are not thinking about how to know God.
良いことにしても悪いことにしても自分が何をしたかしなかったか。
Good or bad, what we did or didn't do.
周りの人たちが何をしたかしなかったかについて考えます。
What others did or didn't do, this is what we think about.
祈りの中でも自分のこと、人のことが中心になってしまいます。
Our prayers center on ourselves and others.
大事なことは神様ご自身を見つめることなんですね。
But do we take the time to truly look at who God is?
で、神様を知ることは私たちの頭、知性ではできないんですね。
We can't know him with our own intelligence.
ですからパウロは17節でこう祈っています。
Therefore, in verse 17, Paul is praying.
知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。
That we might have a spirit of wisdom and revelation.
そのように祈っています。私たちの聖書の学びというのは知的なことであるというよりも霊的なことなんですね。
Our study of the Bible is more spiritual than intellectual.
ですから聖霊の助けがなければ私たちは神様を知ることができません。
Without the help of the Holy Spirit, we cannot know God.
この聖霊ご自身が私たちに神様の啓示を与えてくださいます。それはよくわかるように表してくださるという意味です。
We need to pray that the Holy Spirit will make God known to us.
で、私もメッセージするときには神様から直接ダウンロードしてもらうように心がけるようにしました。
When I'm making a message, I want to download directly from God.
で、啓示をしていただく一つの方法として、御言葉を思い巡らせるということです。
I long for revelation, and one way to get revelation is to ponder the word of God.
一日中ですね、何かしながらでも御言葉を思い巡らせるわけですね。
All through the day.
そして神様を知ることについて見てみたいと思いますけども、
Knowing God.
私たちが誰かを深く知りたいと望むならば、その人と共に過ごす必要があります。
When we want to know someone better, we need to spend time with them.
例えば好きな 彼女、彼氏のことをもっと知るためにできるだけ同じ時間を共有するように努めます。
もら
った手紙とかメールを何度も読み返したりするわけですね。
We read their mail over and over.
寝ても覚めても彼氏彼女のことを思い巡らせます。
Awake or asleep, we think about them.
同じようにイエス様を知るには聖書を読まなければならないではなくて、
イエス様の言葉
を聞きたい、イエス様と一緒に過ごしたい、
But to read the Bible and pray with the desire to truly spend time with Jesus, to hear from Jesus.
そのような動機、パッションで聖書を読んだり祈ったりしたいものです。
This is the passion, the motive that we want.
しかしともすれば結婚すると恋愛中のあのプレシャスな思いが薄れてしまう場合があります。
However, in marriage, the emotions subside.
となると思いがずれてくる場合があります。
And sometimes we're out of sync.
2週間前は私の奥さんの奈良の誕生日だったんですけども、
Two weeks ago was my wife's birthday.
今年はカイロをプレゼントしたんですね。
This year I gave her heating packets called Kaido.
寒がりで毎年カイロの話題が出てくるので。
She's always cold and every year the topic comes up.
で、松本清志に行って、貼るタイプと貼らないタイプ、靴下に貼るタイプセットにしました。
I bought stick-on ones and non-stick-on ones and sock heating packets.
これは非常に良い選択と思ってですね。
All the while thinking, what a perfect choice.
僕って優しいなぁと思いながらですね。
I'm so thoughtful.
意気揚々と奈々に渡したらその反応は。
In high spirits, I gave the gift to Nana, upon which.
私、カイロ使わないの。特に靴下用は。私のこと分かっていないわね。って。
She said, I don't use Kaido. You sure don't know me.
との言葉。もうテンション、だだ下がりですね。
The mood was ruined.
誰か使う人いないかな、だって。
She said, wonder who can use these.
もう母親にあげました。
I gave them to my mother.
これどうしたんとか言って。
Who was very pleased and asked, where did these come from?
言われないわけですね。今朝言ってしまったのバレてしまいましたね。
I made up an excuse at the time, but this morning in the message, she found out the truth.
奥さんと長いこと一緒にいても私のことを分かっていないという事実があります。
The reality was that even after a long time together, I was told, "You sure don't know me."
もし神様との関係がそうであったとしたらどうでしょう。
It can be the same in our relationship with God.
神様はそんなこと言ってないからとかですね。私のこと分かってないねという状態であったとしたら、
God might be saying, "You sure don't know me."
思いがずれたり、話が噛み合わない状態になっていたとしたら、それは注意する必要があります。
If our thoughts and our words contradict the truth in the Bible.
で、神様との良い関係のお手本として、イエス様の祈りを見ることができます。
Jesus is our model of a good relationship with God.
ラザロをよみがえされた、よみがえらせた時の祈りです。
Let's look at his prayer when he raised Lazarus from the dead.
イエス様の友人ラザロが病で亡くなってしまいました。
Lazarus fell ill and died.
マリアとマルタが悲しんでいるところへイエス様が来られて祈られた言葉です。
Mary and Martha were grieving when Jesus arrived and prayed.
ヨハネの11章の41節、イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。
So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me.
私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。
I knew that you always hear me.
しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようにこう申したのです。
But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me.
イエス様は祈りでです。まず神様が祈りを聞いてくださることに感謝を捧げています。
Jesus starts by giving thanks that God has heard him, that he always hears him.
信頼していますよという宣言の祈りをしています。
It was a declaration of trust.
神様はこのような祈りを好まれるんです。
This kind of prayer pleases God.
そしてイエス様と神様の信頼関係をここに見ることができます。
We can see the trust relationship.
私は結婚式に出席するのが好きです。
I enjoy attending weddings.
もう一度結婚した日の感動が蘇ってくるからですね。
It's inspiring.
そして新鮮な気持ちになれるからです。
It brings back the fresh excitement of the day.
で、結婚式で語れるお話の中で、
One thing often said at weddings,
恋愛中は相手のことをこの二つの目でしっかりと見て見極めましょうと。
Is that during the courtship, it's best to keep both eyes open to make certain you're choosing the right partner.
結婚したら少々のことは片目をつぶって将来の成長の期待しましょう。
But after marriage, it's best to keep one eye closed, believing that your spouse will change for the better.
そういうお話聞いたことありませんか?
Have you heard this?
Okay. そうですね。でも神様の場合はですね、関係が始まりましたらですね、より一層見続けることが必要となります。
But once our relationship with God starts, we need to keep both eyes wide open, fixed on Him.
でもそれはこの二つのこの肉の目ではありません。
Not our physical eyes.
心の目で見る必要があるわけです。
The eyes of our heart.
18節見てみましょう。
Let's look at verse 18.
またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。
I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints.
心の目で何を見るのでしょうか?
What do we see with the eyes of our heart?
まず神の召しによって与えられる望み。
We see the hope to which we've been called.
聖徒の受け継ぐ栄光に富んだもの。とあります。
We see the riches of his glorious inheritance.
ここでのまず神の召しというのは、
God's call.
牧師になるための召しというような言葉ではありません。
This word is different than say the call to be a pastor or something.
パウロや他の人たちの手紙の中では、私たちが救われるときに召されるという。言葉を使っていることが一番多いです。
The New Testament mostly refers to us being called when we are saved.
例えばローマ書の8章に、
Romans
8:30節ですね。神はあらかじめ定めた人々をさらに召しとあります。
Those he called, he also justified, and those he predestined, he also called.
つまり私たちが救われて神様の家族の中に招かれた、召されたということです。
In other words, we are invited into God's family, called.
で、次にその使命、証明と使命について見てみましょう。
The call and the calling.
で、クリスチャンは二つの命を持って生きると言えます。それは証明と使命という命です。
As Christians, we are each called and we each have a calling.
証明は召し出されることであり、使命は使わされることです。
The call, the God of the universe makes us his own. The calling,
使命、
the calling, he gives us a part to play in his master plan.
すごいね。証明の第一の意味は、私たちが
I got tired of saying the call and the calling, so I had to embellish a little. Sorry.
Thank you. はい、もう一度。証明の第一の意味は、私たちがクリスチャンとして、今度は召しを受けたということです。
This first word, call, is our call to Christ.
私たちがクリスチャンとして召しを受けているということについて考えてみましょう。
Let's think about this.
神様は、私を召し出された。この証明をはっきりさせる必要があるということです。
It's important to make clear in our minds that we are called.
証明感がなければ、なぜ教会に通って、なぜイエス様を信じているのか。
If we don't have this sense of being called, why we believe in Jesus, why we attend church.
どのように生きるべきかがはっきりと、センス、漠然とした歩みになってきます。
How we should live becomes vague in our minds.
教会に来て、礼拝に出て、
coming to church, attending worship,
献金をして、ミニストリーに参加して、
tithing, joining in ministry,
教会の奉仕に励む、
serving zealously,
これで果たして良いのだろうかと思うことはありませんでしょうか。
Do you ever feel like you're just going through the motions?
神様のものとしてはっきりとした証明感が必要なのわけですね。
It's vital that we have a vivid revelation that we are called His own.
私は約10年前、2008年、リーマンショックの年に、
In 2008, the year of the Lehman scandal,
勤めていたスイスの会社が日本を撤退するということになりまして、
The Swiss company I worked for withdrew from Japan.
で、私は解雇となりました。
I was let go.
その時に、そこの磯上通りを三宮駅に向かって歩いていました。
At that time, I was walking towards Sannomiya.
そして、西の空が開けたような感じがしました。
The sky in the west opened up.
そして、神様の声を聞いたような、そのような思いが
I felt certain I heard God speak to me.
その声は、これからは売り上げのために走るのではなくて、私のために働いてください。
From now on, you'll not be doing sales, you'll be working for me.
25年待ってたよと、そこまで言われるか。
I've waited 25 years.
というような言葉がありました。
That's what I felt God said.
ですので、たまにですね、この平日の昼間に、この教会のゴミを出す時があります。
So sometimes on weekdays when I'm taking out the church garbage.
そこの通りを通るんですけども、以前は、その、スーツを着て、営業でこの歩いていたこの道ですね。
I remember that I used to be in this area in a suit doing sales.
何かこう、不思議な気持ちになります。
It's a strange feeling.
それは別に疑いの気持ちではなくて、
But not a feeling of doubt.
神と人とに使えるようにという10年前のあの神様の証明の声が思い出されるわけですね。
Because I know that I have been called.
で、ゴミ出しでさえ神様の仕事という確信があるわけです。
So I know that even taking out the trash is God's work.
ですから以前はこう仕事、生活、家族のために心を用いるという人生を送っていました。
Before I was mostly focused on work and family and daily activities.
それは25年間会社が保証するという前提だったわけです。
For 25 years, I really felt like the company is my guarantee.
それからその後10年後は、10年間はですね、主に使える人生、それは主が保証してくださる人生だったと言えると思います。
But now the Lord is my guarantee.
次に使命について見てみたいと思いますが、
Let's talk about the calling, the work God has for us.
これは主の働きのために使わされることです。
The plan He has for our lives.
バプテスマのヨハネは神様から使わされた人でした。
John the Baptist was used by God.
彼の使命はメシアが来られることを知らせて
His calling was to announce the coming Messiah.
キリストを人々に知らせることでした。
To tell people of Christ.
イエス様はヨハネを最も偉大な預言者であると言っています。
Jesus said John the Baptist was the greatest of all the prophets.
彼は主の道を備えるという預言者でした。
He prepared the way for the Lord.
もしヨハネがその時代にいなかったとしたら、
If John had not lived in that generation,
人々はイエス様が誰かを知ることができなかったんですね。
People wouldn't have known who Jesus was.
その当時には多くの宗教家や立法学者はいました。
At that time, there were many religious leaders.
しかしいずれも神様から使わされた人ではありませんでした。
But none of them were used for this task.
使命を受けていなかったんですね。
They hadn't received this calling.
ロブは晩年、KBF でメッセージをするだけではなくて、
In his last years, Rob didn't just speak here at KBF.
日本中の人にイエス様を伝えたいと、北海道から沖縄まで各地に出かけました。
He wanted to share Jesus all over Japan, and he traveled from Hokkaido to Okinawa to do this.
その使命感は皆さんもご存知ですね。
You know his calling.
学ぶべきものがありました。
It was inspiring.
それはロブだけではなくてですね、私たちも使わされたものなんです。
But a calling is not just for a few select Christians.
神様の召命を確信するときに、
When we know that we are called,
イエス・キリストをいろいろな方法で分かち合い、主の道を備えるということが与えられます。
We know that part of our calling is to prepare the way of the Lord for others, and we do this in a whole variety of different ways.
もし使命感がなければ、神様と生きるのではなくて、自分のために生きてしまいます。
This calling gives us purpose, without which we tend to live for ourselves rather than God.
また、証明なしに使命だけを持って頑張ると枯れてしまいます。
But the calling drains us if the call is not real to us.
で最後にですね、パウロの祈り最後、教会について祈っているところがあります。
In verse 22 and 23, Paul prays, speaks of the church.
22節と23節を読みます。
Let's read.
また神は一切のものをキリストの足のもとに従わせ、一切のものの上に立つ。頭であるキリスト教会にお与えになりました。
And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church.
教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。
Which is his body, the fullness of him who fills everything in every way.
パウロの祈りの中の最後の霊的祝福です。
Lastly, Paul is speaking of our spiritual blessing.
万物の上におられるキリストがあったんです。
Christ over all creation.
ご自分を頭として教会を体とするとあります。
Becomes the head of the church, his body.
これはどういうことでしょうか。
What does this mean?
教会はキリストが社長で部下が仕事をするような会社の組織のようなものではありません。
The church is not like a company with Christ as the president and us as the employees.
教会を体として、ご自分を頭として、一人の人のように動かれるということです。
The church is meant to move as one person.
教会は頭から足の先まで、キリストそのものなのですね。
From head to toe, the church is Christ himself.
ですね。頭から、頭から尻尾の先まで、あんこたっぷりのたい焼きのようなものです。
Like sweet bean paste fills this fish-shaped pancake.
教会はキリストの充満。
Christ fills the church.
KBF はキリストの十万と言い換えることができます。
Christ fills KBF.
そして23節に 満ちておられるところとありますけれども、
Verse 23.
これはね、場所のことではあります。日本語はそうなんですね。場所のことではありません。
Verse 23 is not talking about a place.
キリストそのものですから、
Christ himself.
頭も足も同じ体に属している in Jesus なので、私たちは一つになれるんですね。
Head, hands, and feet are all part of his body, so we can move in unity.
もう一つ、日本語で教会とありますけども、
The Japanese word for church.
教える会とか建物、コミュニティというイメージがありますが、そうではありません。
Means something like a place of teaching.
教会のギリシャ語、これはエクレシアと言います。
The church in Greek is ecclesia.
これは呼び出されたもの、召されたものという意味です。
It means the called ones.
この世から神様に召し出された者たちが集まるのが教会なわけですね。
The church is the gathering of those God has called out of the world.
それをエクレシアと呼びます。
This is ecclesia.
ですからこの神の召しの望みというものを私たちが持っているのが前提となっています。
The assumption is that we each know that we are called and we know the hope that it brings us.
そして私たち KBF がエクレシアとするためには、私たちが神の召しの望みが何であるかを知る必要があります。
For KBF to become ecclesia, we need to know this call.This hope.
もう一度 KBF はエクレシア呼ばれた人々の集まりです。
KBF is a gathering of the people who are called.
皆さん、その召しを受けた実感はありますか？
Is God's call real to you?
そして召しを受けた人々の群れの中にいるでしょうか？
Do you feel a part of the called ones?
そのことを知るために心の目を開いていただきましょう。
Let's believe God to open the eyes of our hearts.
お祈りします。
Let's pray.
天の父なる神様。
Dear Heavenly Father.
私たちを神様の召しによって神の家族に加えてくださったことを感謝します。
Thank you for the call that makes us part of your body.
そのためにイエス・キリストの血が流されたことを感謝します。
Thank you for the blood of Jesus that makes it all possible.
そのイエス様が今も生きておられて、この教会に充満してくださることによって、私たちが一つになれますことを感謝します。
Thank you that because the living Christ fills this place, we can be one in Him.
そして心の目で毎日あなたを見上げて歩むことができますように。
Help us to walk each day with the eyes of our hearts looking up at you.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
では続けて賛美したいと思いますけども、最初に Open the eyes, my heart を後半賛美したいと思います。